皆さん、あ、違った。2024年4月17日の水曜日、天気は多分晴れてました。今日僕ずっと寝ていて、ずっとって言ってもね、途中起きるんですよ。途中起きてトイレ行ったりするんだけど、まずね、朝多分7時ぐらいに起きるでしょ。その次12時ぐらいに起きるでしょ。その次4時ぐらいに起きるでしょ。その次8時過ぎっていうね。でそのうちの2回ぐらいはトイレに行ってっていう感じで、最初はね、いつも通りね、起きようと思ったんだけど、なんか起きるのがだるくて、起きるのだるいから本でも読もうかなと思って、本もだから読んだんですけど、そんな難しくない本が全然頭に入ってこなくて、じゃあポッドキャスト聞くかと思っても、ポッドキャストもね、そんな難しくないの聞いてるはずなんですけど、確か難しくないのはね、こう聞けたんですよ。難しくないのっていうかね、 Y2K 新書っていうね、あの作家の柚木麻子さんと、振り付け演出家の竹中夏実さんと、あとディーバのゆっきゅんの3人でやってるね、2000年代のカルチャーについて喋ろうっていうような番組なんですよね。それがシーズン2がつい2週間前から始まって、それを聞いていて、それはね、ダーッと聞けたんですよ。3人がこう縦横無尽にというかね、同時にわーっと楽しそうに喋っている番組なので、それはね、なんか勢いでふわーっと聞けたんですけどね、なんかそれ聞き終わった後別の聞こうとしてもね、なんか一人で喋ってるやつとかさ、二人で喋ってるやつとか聞いても全然入ってこなくて、あーこれいかんわーと思って、でまたそっから寝始めるんですよね。気づいたら最初カーテン閉めてたから、もう全然外の天気もわからなくてで12時台になって開けたら、あ晴れとるじゃんと思って、あ今日はあの用事足したかったな、この用事足したかったなってね、2件ぐらい頭に浮かんだんですよ。ああれ足したいなと思ったけど、なんかもう動く気が、なんかね、頭がこうちょっとこう揺れてる感じなんですよ。なんか口内炎は治ってきたんですよ、ようやく。ようやくここ10日間ぐらい悩まされてた口内炎がね、治ってきてよかったと思ったら、つかの間、ちょっと原因わかんないんですけどね、昨日久しぶりにお酒飲んだからかな、多分20日ぶりぐらいにね、お酒飲んだんですよ。お酒飲んだってもね、家で 500ml 缶を1個買って、でそれを晩ご飯食べながら飲んでただけなんですけどね。でも1本飲み切らなくて、ほんのちょっと5分の1ぐらいね、最後捨てちゃったんですよ。もういいかと思って。だからそんな山ほど飲んでないんですよ。山ほど飲んでないんだけど、それかな原因は。ちょっと原因わからずですけど、まあ、急に暖かくなってきたからかな。何でもその温度変化に、体調の悪さをね、温度変化にのせいにしてはいけないんですけど、それかなと思いつつ、そうだからなんかもう外行くのも全然でね、まあ、今だったら多分行けるかな、もう行けると思うんですけど、もう昼間中はさ、でカーテン開けてたで、まあ暑くてさ、もうなんか今日はちょうど窓のところにね、窓と平行にこうベッド置いてるんですよ今。あの窓はどっち向きかな、こう西向きかな、なのでもう結構ね、こう午後は割と日入ってくるんですよね。だからもう暑いわと思ってカーテン、遮光カーテンまたそっか閉めちゃって、まあ閉めたらなんてことはなくて、またずっと寝て、でも気づいたら夕方、気づいたら夜っていう感じで、なんか今日そういえばね、夜崖に見た夢はすごい気分が良くて、なんか前のね仕事の夢だったんですけど、なんかちょっとその仕事の夢がこう見れてね、なんかちょっと気分良くなって、なんかちょっと仕事ができる自分が投影されている夢でね、なんで今更こんな夢見るんやろなと思いながら、ちょっと前の仕事だったんでね、あれなんですけど、それだとちょっと前に 出てきた、その夢に出てきた登場人物も、その実際にね仕事一緒にしてた人の名前とかが出てきて、でもなんであれってなんか不思議ですね。出てくる人と出てこない人がいるじゃないですか、きっと夢にね、その知ってる登場人物として、なんか相当思い入れがあったのかな。まあもちろん嫌いな人ではないんですよ、仕事を一緒にしてた人なんでね。でもなんか、あ、この人が出てくるんだなーって思って、王さん、ちょっと名前までは言いませんけど、あ、出てくるんだなーと、そういえば元気かなーと、元気そうだなーって思いながらね、なんか思いましたね。さすがにさ、もう朝から麦茶だけはね飲んでたんですけど、何も食べないのまずいなと思って冷蔵庫開けて、そうだ、昨日作った小松菜と玉ねぎのごま和えがあると思って、それをまず出して食べて、でもなんかね、玉ねぎからやっぱ玉ねぎしっかり水絞ってなかったからね、やっぱ水絞らんといかんかったなと思って、ちょっとそのそれまでね頭が回らなくて、そう、最近僕あんまりレシピを参考にせずというかね、割となんかこう冷蔵庫にあるもので自分がその時食べたい味付けとか自分が思いついた味付けでやってみようと思って料理をしてるんですよ。あんまりこうね YouTube とかレシピ本を見るとかせずにね、まあ別に今も全く見てないわけじゃないんですけど、昔はね結構見てたんですよね。で、まあなぜかっていうと、そのレシピ本がだんだん減ってきたんですよね。古本誌とかでよく売れるから。で、売れてって、なんか売れてったなと思って、なんか買おうかなと思って、増やそうかな、またなんて思ったんですけど、いや、待てよと思って。そんなに増やす必要もないじゃん、もう結構。それでもまだ多分20冊ぐらいあるんでね。さすがにあるしなと思って。まあでもそもそも、もうこんだけ料理もしてるし、なんか自分で適当に作っても美味しいものができるんじゃないか、その時の気分で食べたいものができるんじゃないかと思って、だから昨日の夜もね、昨日の夜は元気だったんですよ。昨日の夜は仕事から帰ってきて、茹でた小松菜の芯のところと下味をつけた豚肉、醤油振って、片栗粉振って下味つけた焼肉と、あと卵だけ最初にこう多めの油でちょっと半熟で炒めて、卵炒めみたいな、小松菜と豚肉の卵炒めみたいなねことをやったんですよ。で、味付けは豚肉に下味がついてるのと、だからまあいいかなと思って、そんな濃くしなくてもと思って、昨日はちょっと塩振ったぐらいなんですけど、それ食べたんですよ。まあそんな感じでね、まあ家にあるものでやろうっていう風にして、ちょっとその時の気分でやってみようっていう感じで、でも昨日のねごまあった合いはいまいちゃったな。ちゃんとやっぱ水分をね切らなあかんですね。合い物は水分切ってなんぼなんでね。そう、人によっては水分、その中の水分も旨味だっていう人もいるんですけどね。まあそれは料理によりけりで、ちょっとごまあえとか作り置きはね水分切った方がいいんですよ。でちょっとなんかいまいちやなと思って、でまあ今日はそんな味強いもの食べたくないからちょうどよかったと思って、であと納豆と豆腐はもう温めることもせず、ただただポン酢をかけた冷ややっこと、あとはおかゆ、レトルトのおかゆってあるじゃないですか、体調悪くなった時とかにね食べるやつ。まあ、今日も体調悪いっちゃ体調悪いから、まあこれでいいかなと思って、そう、それをフライパンで温めて、湯煎で温めて、でもともと梅のおかゆだったんで梅干し1個入ってたんですけど、でもなんかもう1個ぐらい梅入れたいなと思って、で自分で作った梅まだ余ってんでね、梅を入れて、でそれでかき混ぜて食べました。だいぶちょっと元気になってきましたね。 そう、梅で思い出したんです。今年は梅作ろうかどうしようかちょっと悩んでましてね。いつも梅作るというか、買ってた梅農家さんがね、三重県の農家さんがいるんですけど、結構値上がりしたんですよ。なんかこの話したような気がしますけど、1000円ぐらい上がっちゃっててね。だからちょっとなぁと思って、送料込みにしてもちょっと高いなぁと思って、まあ、だからそこじゃなくてちょっと近所のスーパーとかで買った梅にしてみようかなって思ったり、1キロ多分1000円ぐらいで買えるかな。だから2キロで2000円ぐらいでね、多分買えると思うんで、ちょっとそれでやってみようかなと思ったりしてます。まあそれでやってみてね、やっぱりちょっと高くてもあの梅農家さんから買った方がいいやって思ったら、また来年はその梅農家さんに戻ろうかなと。思ったりねしています。あと何かあったかな。そう、ちょっとね、今日タイトルがいつもと違うと思うんですけど、まあこのおしゃべり聞いてもらってもね、分かる通り結構思いつくままにいろいろバーッと喋っています。そう、ここ1ヶ月ぐらいですかね、なんか声日記っていうね、ハッシュタグというか、声日記というものがなんかにやかに、ちょっと、話題を帯びてきたというか、こう、目にする機会があって。っていうのもね、なんか今まあこれ、Spotify と Apple Music で聞いてる人が、まあ、Apple Podcast でね、聞いてる人が結構多いと思うんですけど、ポッドキャストのこういう音声配信のプラットフォームって、まあ、新しいのから古いのから結構いろいろあるんですよ。ラジオトーク。多分全然聞いたことないと思うんですけど、まあ、ラジオトークとか、スタンド FM とか、あと、ボイシー。で、最近僕知ったんですけど、リスンっていう、まあ、ちょっと前からあったっぽいですけど、そのリスンっていうアプリケーションで、まあ、それもこういう感じなんですよ。ただ国産のアプリだと思うんですけど、恋日記っていうのをやってて、あ、そういうのがあるんだと思って、そういうやり方っていうか、そういうそのワードがあるんだなと思って、でも自分のこれまさに恋日記だよねと思ってね、結構前から、まあ僕より先輩の人もいますけど、その、一人とかでやってる方でね。そっか、声日記か、と思って。まあ、逆に言ったらタイトルを日付に入れれば日記になるのかなと思ってね。日記っていうくくりにね。僕今喋るんじゃなくて書く方で日記を書いたりしてるんですけど、まあそれもこう日付が入るっていうのが日記の一つの定義なので、あとは雑文というか、趣旨だったな。まあ、いろいろ話も変わっていくし、出来事ベースで書く人もいれば、気持ちベースで書く人もいたりとかね、まあ、あるんですけど、あ、でも日付さえ入ってれば、まあ、とりあえず日記という括りにはなるっていう、結構、その、おおらかな定義というか、おおらかな文章なんですよね。おおらかな雑文っていうのかな。だから、それも、でもいいかなと思って。僕の知ってるポッドキャスターの人でも、その日付をタイトルにしてる方もいてね、あ、まさにあれも、もう、その方は僕より先輩なので、恋日記だなと思って。僕も、やり方はね、違うんですけど、多分去年の12月ぐらいまでね、そういう風にというか、こう、一つの話題ではなくて、いくつかの、まあ、三つないし四つぐらいの話題を10分で喋り切るってやつをやってたんですよ。アニメみたいな感じですよ。30分アニメ、サザエさんとかあるじゃないですか。サザエさんとか大体10分ぐらいずつ、こう、話が変わるでしょ。クレヨンしんちゃんも多分2話かな ?2 つあるじゃないですか。そんな感じで、それをイメージして、こう、10分の中で3つぐらいっていうのをね、やってたんですよ。 まあでもあれもちょっとそれに近い、それっていうかその恋日記に近いというかね。まあその日当日では、まあ今日も当日の話以上もしちゃってるんですけど、なんか、そんな感じというか、日付入れればいいんだなと思って、ちょっと日付入れ、タイトルに入れるパターンって今で自分がやったことなかったんで、ちょっと、あ、それでやってみようかなって、ふと思いまして。で、その、恋日記の、っていう名のつくものを結構ね、ちょこちょこ聞き始めて、あ、なるほど、こんなやり方もあるんだなとか、いろいろね、パターンがあって。二人で喋ってる恋日記もあって、男女のペアで。カップルなのかカップルじゃないのかちょっとわかんないんですけど、そんなのもあるんだなと思ったりとかね。いろいろあるなと思って。あ、でもこれだとなかなか続きそうで続かなさそうなっていうかね、その、毎日やるっていうのって結構リスキーというかね、まあ、聞く方もそうだけど、まあ、聞く方はどうなのかな、まあ、でもやる方は結構毎日って決めるとね、リスクというか、もう毎日やらなあかん、やらなあかんってね、その、なんかやらなあかん気持ちよりも、こう、その、やることへの楽しさだったりとか、こう、自分が自然とやりたいっていう気持ちが、コンスタントに毎日こう出てくるんであればね、こう苦しくならないと思うんですけど、やっぱ最初はね、良くてもだんだんこう毎日やることがこう重くなってきちゃうというかね、自分の中で重荷になってきちゃうとあれかなって、癖づけっていうか、その習慣づけするためにも毎日やるっていうのも、まあそれはそれだと思うんですけどね、それが苦しくなってっちゃうと、楽しく毎日こうどんな時でも、やっぱ人は気分の波あるじゃないですか。いや、何もやらなかった時もあれば、何かものすごいしてる時もあるし、すごい活動的な日もあれば、今日の僕みたいにうわーってずっとひたすら寝続けるみたいな日もやっぱあるじゃないですか。でもそれでもなかなかね、そのいろいろ忙しさとかこう浮き沈みがある中で毎日ずっとやり続けるっていうのは結構大変ですよね。だから僕も毎日やってないんですよ、これは。これっていうか、あのポッドキャスト自体はね、毎日やらないけど、更新頻度はできるだけ、保っておきたいというかね。ちょっと最近あんまり保ててないんですけど、まあでもこれぐらいが普通のペースなのかなと思ったりもして、以前がちょっと更新しすぎてた、っていうのはね、あるので、そのなんかこう、ペースがね、できればいいなと思って、まあ、だからこれからもちょっとまあ、恋日記というか、なんかタイトルを日付に入れてみようかなって思って、なんか今日はその第一弾ということで、もう長さも本当ね、そういうダラダラ喋るときはもう長さは関係なく、まあ、基本的にはこう10分ぐらいで行きたいなと思いつつも、でも、まあ、10分じゃなくてもいいかなと思って、ダラダラと行こうかなと思って、まあ今日はそんなこんなで、こういう感じで、ではまた。